窓の外を見つめる桜は、夕暮れの光を受けながら憂いを帯びたような表情を浮かべていた。彼女の短い髪をかきながら、相変わらず端正な顔立ちだと感心する。私は彼女を見つめて、その姿を正確に捉えていった。スケッチブックの中の桜が次第に本物と同じ美しさをまとっていく。桜、体勢辛くないですか？
大丈夫、続けて。
わかりました。幼稚園で出会ってから随分と時間が経った。さくらはいつもそばにいてくれる。今もこうして私の右側の席という定位置に座り、美術室で週2回デッサンのモデルを引き受けてくれている。黙ったままのさくらは他の人から見れば可憐で神秘的だけれど、私はその中身を知っている。きっと今頃頭の中は夕飯のことでいっぱいだろう。
はあ、
どうかしましたか？
最近お肉あんまり食べてないなって思って。でも今夜はハンバーグなんだって。だから思いを馳せてるの。
ハンバーグに？
ハンバーグに。
さくらがいつものさくらで安心しました。
どういう意味よ。
そのままの意味です。
水木は謎だな。
昔からこんな感じですよ。
ああ、確かに。ほら、書いて書いて。
書いてますよ。もうすぐできます。普段あまり人と話さない私と人気者のさくら。周囲から距離を取られることの多い私に、彼女はいつも変わらず接してくれた。そんな彼女を私は誰よりも信頼していた。私には桜が必要だ。だからこそ考えてしまう。桜が私だけの桜であればいいのに。今日もありがとうございました。いい練習になりました。
ならよかった。ああ、ところでさ、そっちのクラスって英語の小テストやった？同じ先生だよね。
はい、ちょうど今日。
え、問題どんなの出た？
さくら。
だって英語苦手なんだもん。
そんなこと言って成績悪くないじゃないですか。
平均点よりは上行きたいの。親にもいろいろ言われるし。でも英語は毎回苦労するんだよね。
だからといって問題を教えるわけにはいきません。それにあの先生のことです。クラスごとに内容を変えてると思いますよ。
前から思うんだけど、そういうのって問題のレベルに差出ないのかな。
うん、どちらも教科書を元に作ってるんですから、そんなに違いはありません。つべこべ言わず諦めて勉強してください。
水木の意地悪。
あなたはなんやかんやちゃんと勉強するって分かってますから。
そう言われると。
だから私が手を貸さなくても大丈夫ですよね。
信じてくれるのはいいんだけど、もうちょっと心配してくれてもいいのにな。
心配ですか？
だって今までずっと同じクラスだったんだよ。それが高校最後に別々になっちゃったんだから。 目の届かないところで私がピンチになったらどうするの？現に今ピンチだし。
それはそうですけど、あなたなら大丈夫だって思ってますし、何かあれば相談してくれれば。それにお昼休みはいつも会ってるでしょ。こうして放課後だって。
そうだけど、
隣のクラスなんですから会おうと思えばいつでも会えます。私たち友達じゃないですか。
瑞希はこれからまたデッサン？
ええ、今日は時間ギリギリまでやるつもりです。
そっか、じゃあ私は退散しよっかな。夕飯までには帰るって言っちゃったし。
わかりました。ハンバーグ楽しみですね。
すっごく楽しみ
お気をつけて。
また明日ね。
絵の中の桜の髪を描き足す。出会った頃、彼女の髪はもっと長かった。だけど、小学5年生の頃だろうか、彼女は突然髪を切った。それも、私と同じくらい短く。私はその姿を見てショックだったのを、未だに覚えている。それ以降、さくらが髪を伸ばすことはなかった。髪型なんて個人の好みだということは分かっているけれど、私は髪の長かった頃のさくらを忘れられなかった。それだけ美しかったのだ。でも、私が勝手に求めているだけなのかもしれませんね。
はい、今日のお弁当。瑞希の好きなごぼう入り肉団子を入れておいたよ。あと卵焼きも。
ありがとう、さくら。いつも作ってもらってすみません。
いいの、好きでやってるんだから。さ、食べて食べて。
では、いただきます。
私も、いただきます。
おいしいです。
よかった。
さくらは本当に料理上手ですね。
人並みだよ。けど、瑞希に作るようになってちょっと上達したかも。瑞希って昔から集中すると食べるのも寝るのも忘れるんだもん。だからせめて栄養つけてもらわないとね。
私のこといっぱい考えてくれてるんですね。
当然よ。この間だってコンクールの作品書いてるとき大変そうだったし。
ご心配おかけしました。でも、今年が頑張りどころなので。
そうだね。
私、立派な画家になりたいんです。だからまず、このコンクールで本選に行って、金賞を取りたい。
瑞希ならできるよ。だってすごくうまいもん。それに頑張り屋さんだし。
ありがとう、さくら。
というわけで、これも食べて。アスパラのベーコン巻き。
さくらも自分の食べてください。まだ口つけてないでしょ？
これから食べるって。まあまあどうぞ。
あ、ちょっと。自分で食べますから。
遠慮しないの。はい、あーん。どう？美味しい？
お 美味しいです。
やった
なんだか子供扱いされてる気分です。
そうなの？それはちょっと子供だね。
どういうことですか？
水木が鈍いのなんて今に始まったことじゃないから大丈夫。まあいいじゃない、水木は水木のままでいいよ。
全然わかりません。
ねえ、水木はさ、進路どうするの？私はこれからも水木とずっと一緒にいたいな。だってこんなに小さい時から一緒だったんだよ。今さら離れるのもなんかって感じじゃない？
でもそれは子供だからできたことでもあると思います。私たちはいつか大人になる、それもそう遠くない未来に。だからさくらには自分のやりたい道に進んでほしいです。
そっか、水木はちゃんと子供を卒業するんだね。
さくらもですよ。
頑張るよ。
さくらはそれから黙ってしまった。一緒にいたい、嬉しい言葉だけれど、私は東京の美大に進みたいと考えている。ずっとそばにいてくれたさくらにはもちろん感謝しきれないけれど、今後もそれが続くのは申し訳ないし、さくらのためにはならないだろう。そう思うとなぜか胸の奥がチクリと痛んだ。